はい、11月16日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。 Hello everyone、
はい、というわけで、本日のお相手は、プラザハウスで今日からつぶさんの展示会始まりましたともきと。
And my name is Shinya Arakaki. We're fine, thank you.
入りづら。はい、劇の音から秋山ひとみです。よろしく
お願いします。さあ、もう11月も半分過ぎました、はい、16日。
やばいな、
やばいっすね。
なんかさ、はい、なんかわかるでしょ、もうみんなあるあるだと思うけど、はい、ざわざわするような心が。
いや、しますね。
なんか日付変更線とか関係なく、あと1ヶ月で、そうそう、年
年終わる、
終わるというこのざわざわ感がちょっとずつ芽生えてきてる。
でも、もうなんかこの、それこそ5年目だから1個のあれじゃないですか、この日付変更線がやらないと年が越せないというか、この結局落ち着かないというか、
もしこれがなかったら、あれもう、あ、11月、あ、
そう、逆にあと2ヶ月、1ヶ月何してるんだろうって感じです。日付がなかったらこの1ヶ月、
いつものなんかもうパタパタ感になってきてるな、うん、こっち側というか、
まあ、そうだね。日付変更線がさ、変な話始まる前は別に12月ってさ、あんまり公演ってないんですよ。
うん、だからオリジンライブも12月毎年、うん、そのなんか特別なのなんかやるかっつって、まあ、ヒップさん呼んだりとか、シャッフルやったりとか、うん、なんかいろいろやったりとかあるんですけど、そうか、そうか、僕5年も日付やってる。
じゃなかった、
なかった時のことを覚えてないですか。
覚えてないね。
だそれこそ私オゼ入って1年目か2年目とかですよ、日付変更線が始まった
の。
あ、今7年目なんで。
誰、
はい、
人も7年経つの。
はい、もう30、今年で4になります。27で入ったのが。はい、
僕今10年目ですよ。
トモキで10年
目。僕今10年目ですよ。
毎年この話、毎回この話して
る。僕19で入って、19歳で入って、今28歳になりました。すごい。
もうトモキの30までに、30まで頑張ろう。トモキの30の誕生日盛大にやろう。
12年になるんか、30になると
き。1週間ジャックしよう、トモキの30歳の誕生日。
17年目にな
ります。
セブンティーンになります。
セブンティーン、高校生になってますね。
高校生、
本当だ。深夜さんがお手に入った時に生まれた子供が高校生になってるんですよ。
H2 カノンとかですね。カノンとミユ、
そうです。
あの子たちが生まれた時ぐらいにオリジンに入団してる。
そうそうそうそう、あの2000年の8月に入ったんかな、僕は。
そう、人の半生を、
半生、うわ、だからさ、もしさ、これを折り返しと考えてさ、
はいはい、
また例えばね、あと17年って言ったらさ、もう今で言ったら俺も57ぐらい、55、6になるのかな、どうなってんだろうな。
映像の子たちが今のチェンさんの年になる子、
そうそうそうそう、もうみんな結婚はしてるでしょう、
ね、
なんかヒートも意外に6名兄弟とか産んでそうで。
今から6人産んで育てるんすか、私。
大変
っす、ね、大変っすね。毎年産んでも40ですよ。
上の子17歳で下まだ4ヶ月とか。
そんなに当てるの。超高齢出産だけど。
大変。今シエンさんジャージ脱いだけど、うん、ユーストでね、うん、俺とシエンさんの格好がめっちゃ被ってたっていう、なんかずっとあの帽子のワークキャップとジャージ着てるっていう。
あらららら
ちょっと恥ずかしいなと思って。
なんで俺たち仲いいな。
二人並びで似たような格好で映ってたんで。で下二人黒 T っていうね。
だ、はい、また脱いだら被るやん。
そうですね。
はい、ツイキャスの方で、うん、こんにちは、郷田武史です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。芝居太郎か博さんから、ヒート33に見える
の、どういう意味、
なんでわざわざ書いたんですか。
肯定する意
見。見えないだったら分かるけど、見えるだったら別にいいじゃないですか、書かなくても。沖縄県まだあるかな、33年後あれ、
ま、
あるでしょ。
ありますよ、
絶対あるでしょ。
日本沈没みたいに、
あの、はい、あるかなっていうか、あれでなんとなくで思い出したんですけど、うんうん、はい、今年いっぱいで平成終わるってマジっすか。
あ、来年
からあの年号が変わる
っていう、変わるっていう予定、
退去ですよね。
まあだから生前、はい、生前なんとか、
生前退去みたいな、
生前退去 で
だからもう次の代に行くんで、
天皇が変わるから、うんう
ん、平成は終わ
る、平成が終わると、うん、だから次のあれ何になるんかなっていう話をこの間お店でしてて、
ね、前もこの話ラジオでしたよ。
でもこれね、これ
トモキなかったのかな、
十何年か前に、なんかね、なんかの話で平成の次は光って聞いたことある。
え、もうすでに
候補があるんですか。
あ、俺これでも10年前ぐらいに聞いたわけ。なんか平成の時は光、
じゃあガセかもしれない、
ね、ガセかもしれない。
まだまだ平成は終わらんよっていう時に次変わるのだったら何かなっていう10年前ぐらいに。
あ、その話でそうなったんかな。でもなんか、うん、なんでしょうね。
だ今うちら昭和じゃないですか。トモキ昭和、
平成でしょ僕。
あ、トモキ平成
元年ですよ僕。
あ、でもギリなんだ。
平成元年
です。だ今だって1990年代生まれとかも2000年生まれじゃないですか。がもういっぱいいるじゃないですか。2000年生まれはだって17歳でしょ、
うん、
だからもうなんか90年代生まれとか80年代生まれみたいな言われ方するって。
そうだからあのこの話知ってたんですよ。
なんだっけ、平成一桁生まれとか、お前平成一桁生まれなのみたいなことを言われるって。平成生まれでも
そう、故障が変わってくるんですよもう。
なんでそれ、なんか腹立つな。
今もうね平成27
な、うん、もう今平成29年です
よ。29かで
2年ラグがあるんですか。
2017と平成29年戻った
なるほどね、びっくりした。
で29じゃないですか。だからもう平成一桁生まれでじゃないですか。でうちら昭和で、
うん、
昭和平成でまた次の元号が出たら、うちらなん、うん、私たち昭和世代から見たら大正とか明治の人と変わんないわけですよ。
だから僕ら今生きてるで子供まだいないじゃないですか。もう次子供できて生まれる時には平成でもないんですよもう自分の子供が、
うん、
怖
で昭和生まれの方たちはだから今、だから
おじいちゃんとかおばあちゃんみたいな
大正の人と同じ、うん、2つ前の年号というか。
逆に今大正生まれの方でも、
うん、
まあ、まだ
いらっしゃるでしょ。ってことはもう4つぐらい言語が変わってるってすごい話だね、
うん、そう。まあでも昭和が長かったっていうのはありますけどね、うん、64、まあ1週間しかなかった
です。うちらからしたら明治の人ってまだいるのみたいな感じで次の言語の子が生まれて、
そう、あと10年後ぐらいに
自分たちの子供が17歳とか20歳とかになった時に、
うん、そう、歴史で学ぶぐらいですよ。
お母さん昭和ってテレビ白黒とか車あったのって言われるんですよきっと。もう昔すぎて、
白黒の映像がいっぱいテレビとかでも流れるんでしょうね昭和初期。
あ、
昭和初期ともう昭和の最後の方なんてもうぶっちゃけどうでもいいみたいな、
うん、俺からしたらもうめっちゃそこら辺はシビアにあるんだけどね昭和の最後の
人は、ね、
は
すみません、うん、僕の同級生が見に来たってありがとうございます。
誰かなと思って、
そう、若者来たなっていう、いつもこっち通るね、親子連れとか、ね、ちょっと観光の方とかはって来ますけど、普通のなんかお兄さん来たなみたいな感じでほっほって見てたらういって言って、僕の同級生なんですけど、ありがたいことに、
お
りちゃんもほぼ毎週聞いてくれて、
ありがとうございます。
チェックしてくれてるっていうね。
あれですか、昔やんちゃだったタイプの方ですか。
いやそんなことないですよ。小学校の時にイニシャル D 的な車にはまってルーレット族になるって言ってたぐらいです
やんちゃやし。
その夢は叶いましたか。
いや今配達屋さんやってるからね。野菜か、野菜
を、健康的
そうをやってますから、
ね、主婦に優しかった、
ね、ありがとう、わざわざいつか行くよって言っててくれて、このタイミングで来てくれましたね急に。
微妙な距離取ってますね。
そう、ありがとう、ありがとう、本当にびっくりしました。だから
ありがとうございます。
何の話だ、年号の話。
年号
の話、
そうだね。
だから僕が平成元年じゃないですか、
うん、
平成元年でその1年前の人、先輩とか、うん、2個だからまだ20代ギリギリの人とか、うん、30代に今年入りましたって人も一応昭和じゃないですか、
うんうんうん、
63年とか、63年とか2年とか、
うん
の人たちが、僕にね、僕とかの世代に、うん、でも平成だからなっていうのはちょっと腹立つんですよ、うん、
まあ、1年しか違わない、ね、
そう、1、2年で平成と昭和が変わったっていうこのもう狭間の時で、うん、もう40代ぐらいの、先輩というか、
うん、
お父さん世代とかのおじさまたちにもう平成かってなんか酒飲みながら言われるのは、うん、そうなんですよと、
うん、
まあ、昭和は良かったよってその人たちが言うのはなんとなく、昭和も十何年この生きてきたから分かると思うんですけど、一向にこういうぐらいの人に、まあでも平成だからなって言われるのは腹立ちます。
あ、変わらんしな、
うん、
俺からしたらさ、昭和の63年以降っていうのはもう63年という部分でも俺からしたら一緒ぐらいだから、
そう、もうだからあんまり変わらないでしょ。
64年の1月4日までが
1週間ぐらいだけあったっていう
ですよね。
そうだから1月1日生まれの人が知り合いでいたんですけど、
じゃああなたリアルタイムで見てないんだね。
小渕総理が平成パンってこう出したやつ、
見てないよね。
卒業アルバムの後ろの歴史みたいな写真があるところで小渕総理がこうやってるのしか見たことないです。
俺あれリアルタイムで見たんだよね。
そうこの間それ言われました。
いくつぐらいですか？
あれね俺が11ぐらいかな、10歳11歳ぐらい。
小学生ぐらいですかそれこ
そ。ちょうど俺野球そんな見ないんだけど、はい、ちょうどね近鉄バッファローズと
あら
どこだったかどこか日本シリーズ戦ってて、なんかそれがめっちゃ盛り上がってたのよ。
ありがとうございます。
その流れで覚えてる感じですな。
いやダンパチーさんが来ました。ありがとうございます。
あれ、
うん、そのお話もねさっきしようと思ったんですけど、この3日間毎日お店にも来てくれて、東京から。
ああ東京、
はい、ありがとうございます。
あのねケーキ忘れてきちゃったんですよお店に。
なんで食べてって、
はい、秋山さんに食べさ、泡盛りケーキね、毎回持ってきてくれる。
泡盛りケーキ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
す
げ
え、ありがとうございます。すいません、わいっぱい、
もしかしてい
ただきました。
限定系のやつ、
そう前から話してた、クースケーキという、
泡盛りのやつ、ね、なんか結構強 い
アルコールも 2.9% ぐらい入ってるっていうやつがあるんですけど、めっちゃ泡盛りなんですよ食べたら。
いい
で一応裏のパッケージにももう妊娠中の方とか運転ある人は控えてくださいみたいなことが書かれてあるんですけど、うん、まあでもそのケーキとして売ってるやつを東京から来るダンパチさんが持ってきてくれるっていう。
これってどこ普通にお店に売ってるんですか？
おきこでしたっけ？おきこが出してるん
です
よ。知らないけど、おきこの、おきこが沖縄で作って出してるケーキなんですけど、沖縄でほぼ店頭で見ないっていう。
お土産屋さんとかじゃでもないんですか？
お土産屋はこの辺
界
隈じゃない。
国際通りとかにもあんまりなくて、いやダンパチさんも実際10年ぐらい探してようやく見つけたっていうので、去年ぐらいから毎回沖縄来てくれるたびに僕らのところに持ってきてくれるんですけど、これ秋山さんに食わしたらどうなるんかなと思って。
だって私 4% で10口飲んで読んだよ。
うんうん、だからでも 2% ぐらいしかなくて、
いけるんじゃない？ 2% だったら
ちゃんと甘みもあるっていう、うん、お店でもいつもいただいたら食べたことないだろうなっていうお客様に振る舞ったりとかするんですけど、
でも普通に考えたらよ、需要どこにあるのかな。
いやこれでも僕は好きなんですよ。
でもだからまあちょっとお酒は飲めないけどケーキとしてとかっていう、まあ、ちょっと面白お土産じゃん。でもお土産でもないのか、
沖縄で売ってるのとお土産ではないよね多分。
そうだからまあ沖縄を感じ、沖縄好きの県外の沖縄好きの人とかはやっぱ面白いんじゃないですか、泡盛とかっていう、
ちょっとねしなんかカステラみたいなもう見た目なんですよ。なんていうんですか、横になんかパウンドケーキみたいなのもう四角いやつのもう見た目カステラみたいでこう切るじゃないですか、食パンみたいにふわふわなんですよ。
ちなみに入ってる泡盛は何ですか、メーカー
は。
それは
分かんないです、ね、でもクースケーキっていうのがあって、でちょっとしっとりしてて、もう手でギュッと押したら多分ちょっとじゅわっても泡盛が、
ひたひたなんだ。
ひたひたではないですけど、でも開けるときにもうこの泡盛多分アルコールが抜けないようにめっちゃ厳重に箱から出して、もう一個箱から出して
蒸気というか揮発しちゃうんだ、はい、
で密閉されたあのなんか真空なのか、まあ、あの袋から切って出した後さらに銀紙にも包まれ て、めっちゃ厳重になってるんですけど、その銀紙にもうちょっとしっとり濡れてるぐらいの、
日付変更線の月曜日 で火曜日が私が休みで帰り送ってくれるんだったら食べるよ、
はい、だからこれねラジオだけ食わしたいんだよな。じゃどうなるのかみたい、絶対酔うだろう。
シェさんこの前覚えてます、私が酒飲んで寝てたの。
何の時、
打ち上げ、いやまあ、単純にまた古賢真理子とか加藤沙耶香とかと飲もうっていうか、
ご飲み会をやったみたいな、
たこ焼きパーティー餃子パーティーしようって言って、はいはいはい、結構何人かで集まって台風の日、うん、
はいはいはい、
台風が来るって言って金曜日で土曜日に前半休み取って、うんうん、もうのその日飲むよと、
お
家にずっと飲みたい制服の梅酒をずっと取っといた、
はいはいはい、うちにもありますよ。
そうでそれを飲むって言って行って、で、はい、深夜さんも1時間遅れぐらいで来て、あの時はまだ飲んでなかったかな、で9時半とか10時ぐらいから始めて、でもすぐ飲んじゃうともうすぐ寝ちゃうから12時ぐらいになったら飲もうって言って12時ぐらいに飲んで12時5分には横になってましたけど、
すごいな、弱
弱
覚えてます。でも深夜さんもだいぶ飲んでたんですよ。
深夜さんも酔っ払
ったんじゃないですか。俺覚えてるよ、なんかヒートがよし私飲むよっていきなり言うから、何宣言かなと思って そして俺がタバコ捨てる戻ってきたらもう横になってた。早すぎるだろ。いつ飲んだ
か。これねマジでいつかやりたいなと思ってて、うん、またいただいたからいただいた日にこれ絶対ラジオだなっつって言ってたんですけど。
日付が終わるまでは無理だよ。だって木曜日は。だってもう終わったらすぐあれだよ。再来週から終わったらすぐ我が町行って本番だよ。
次の CM までにお店近いから取り
入れられてる。いやいやいやだから。今日5作品あるってば投資。
この後
で A パターンと C パターンあるから。
えでいつ
何が
いつ
え飲むの。
うん何の今何
それ一応冷蔵庫で保管はしてるので、多分来週の月曜日まで持つとは思うので持ってこようかな。ちゃんとその銀紙にまた密閉して箱に入れて置いてあるので、まあ飛んではいないかな。じゃだからそのケーキ食べるじゃないですか。その後に美味しい食べ方を見つけたんですけど、まあ食べただけでなんか最初はんお普通に美味しい、あ、泡盛だみたいな感じの後から来る感じなんですけど、これを口いっぱいに詰め込んで水でグーって流すともう本当に泡盛飲んでるみたいに。
え、もう泡盛飲もうそしたら。
なるほどね、なるほどね。
だから泡盛ダメ飲めないですっていう女性の方多いじゃないですか、うん、の方に食べさせると、あ、私無理っていう方とかもいらっしゃるけど、僕とかは平気なんですよ。
飲んだことない泡盛。
え、
でもそのリアクションがさ、やっぱリアクション次第で可愛さって分かるよね、女性のね、うん、
じゃあ可愛いリアクションができるのってまだ多少余裕があるじゃないですか。あ、私無理みたいな。
じゃそうじゃなくて最初に泡盛って言わないで、
うん、食べさせて
ケーキ食べて、
それは犯罪。
じゃあ、
騙してアルコール飲ませるのは犯罪。
飲んでる席でね、僕らのお店ガラベで出すってなったら、うんうん、これあのよかったら食べてくださいって何も言わずにケーキとして出して食べて、あ、美味しいって食べる人と、あれ、うん、ってなって、いや実は泡盛ケーキです。
絶対リアクション、なんつうの、本当に泡盛が無理で何も知らないで食べた人はあんな可愛いリアクションにならない。
切れるかな、
おえってなるか、もうなんか何食べさせてんのってなると思う。
そうか、クースケーキなんてさ信じられんから、あなたたち何私に酒を、なるほどね、あ、それは怖いな、うん、犯罪だな。
一昨日にお店でその振る舞ったんですよ、
うん、
まだ半分以上あって僕も一切れ食べでいたお客さん、まあ、同じ馴染みの方だったんで、これお客様からいただいたお土産のやつなんて食べてくださいって振る舞って、そこに女の子が二人いたんですけど、二人結構飲んでたんですよ、
うん、
で一人は普通に食べて、わ、美味しいっつってパクパク食ってたんですよ。で一人はなんでケーキっつって食べるっつってバーって食べて、もうまさに可愛くないリアクションだったんですけど、食べてパクパク食べたんですけど、ある程度口に含んだ時にパッって出して、こんな丸く、
え、女性だよね、
女性です。
まさに、いやでも本当に
って言い出して、
だって言ったら別にそのケーキがダメとかそういうんじゃなくって、うん、だってなんつうの、信じられない、なんつうの、想像してた味と違うものってもう体からしたら異物じゃないですか。
びっくりするから、
から本当にやっぱ体が守ろうとするみたいな。前のほらトモキが北海道のお土産で買ってきてくれたジンギスカンキャラメル、あれも、はい、やっぱ想像してた味と違うから、
見た目普通のキャラメルですもんね。
そうそうそう、覚悟して食べたら、だいたい味を想像して食べたら、うんうん、多分飲み込むぐらいはできるけど、
うん、
もうジンギスカンも食べたことないからどんな味かも想像せずに食べて、
ジンギスカンは普通に美味しい、
いやだったけど、あれはダメだったな。
いや美味しかったけどな。、はい、ありがとうございます、はい、というわけでそのクースケーキをいただいた、変なダンパチーさんから差し入れいただきました、
はい、ちなみにツイキャスで平成昭和でもすごいいろいろ盛り上がっていただいてるんですけど、はい、柴田太郎博士さんとか郷田武さんとか、うん、つとむさんもいらっしゃってますね、うん、はい、ありがとうございます。いろいろ盛り上がってる中で、うん、とんこつしゅうさんがお腹すいたなって、うん、い
やちゃんと流れを読んでコメントして、個人的なつぶやきみたいになってるけど、
お腹すいたな、
ツイッター本当についた、
本当にツイッターの感じでお腹すいたな。
とんこつしゅうさんは食えるんじゃないか、クースケーキ
食えるかな、
食えるじゃないですか、
じゃあ多分食えると
思うんですよ、強いイメージがあるけど、
全然普通に美味しいんだけどな。
いや、まあ別に
結構食えるんですよね、
分かってね、飲んでね、
な
ん
で
むにゃむにゃむにゃむにゃ言ってますけど、
いや、お酒は悪く、なんつうの、お酒とかそういうケーキが悪いんじゃないよとは言いたい、うんうん、ね、うん、飲めない人には、秋山が
お酒を飲めない
っていう話。
あ、でもあなたの日付変更の打ち上げで食べさせたらええなもんな。
そうですね、うん、打ち上げまで持つかな。まあ一回賞味期限見てね、うん、 あの冷蔵庫で厳重に保管しておきますよ。
はい、
はい、というわけで、一旦 CM 行きまして、うん、いただいた差し入れをつまみながら、
は
い、いただきながら、
はい
はい、またメール読んでいきたいと思います。メールまだまだ募集しております。メールアドレスが、origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーアテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。バッ。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ持ってこい。
いや本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
FM 那覇
はい、7月16日木曜日17時21分になっております。木曜日ジンジャープレやってます。
はい、ありがとうございます。とんこつ衆さんから食べる食べると、
はい、お青森ケーキね、
うん、豆腐用苦手って。
あ豆腐用を僕ちゃんと食べたことない
ですけど。俺も苦手だな、うん、豆腐用は。
私もう一回食べたな。
あれってちびちび食べる、
すごいこう削って食べてるやつでしょ。
あのちっちゃい竹串みたいな、雪見大福食べるみたいなやつでこうちょこちょこ削って食べるやつって知らずに一回ぐさってさせてパクって食ってしまったことが、ま
あ、大きさ的にはね、
そう
一口
大の
チーズだよね、
うん、チーズだと思ってで食べた、多分中高ぐらいの時だったから全然まだお酒も知らない時に食べてブエーって出して以来食べてないので、お酒知ってからちょっとちゃんと食べたいなと思ってます。
あれ青森につけて発酵させてるんですよね。
そう
でっていうのあんまり知らなくて、まあ、発酵させてるって言ってもみたいな感じで、多分沖縄にまだ初めてか2回目とかで一人旅し始めて、
観光の時です
ね。そう、ま、だからね、沖縄といえば豆腐用とかなんかこんな情報をちょっと聞きかじったぐらいで、
う
ん、
2回目の時の沖縄といえばですね。そうそう、1回目はチンスコーとか、
そうそう、1回目はだけど
サーターンデキとか、
なんていうの、居酒屋で一人で行って頼んで、うん、
1回目1回目の時はまだチャンプルーとかね、うん、行く時ですよ、は
い、メール一通紹介します。木曜りちゃん、ハイサイ、つとむです。
ありがとうございます。
ひとみ、はい。昨日ボーリングに行ったの、なかなかのスコアじゃん。昔はだいたい130だったけど、今100もいかないよ。今年から奇数月に会社の仲間とボーリングするようになって、前回やっと122出したよと。じゃあ結構行ってますよ。
122って言ったら。
5回、今年入って5回目ぐらいかな、奇数月ってことは。してさ、今月ボーリングシューズ購入しました。
すごいな、これ自分で買うって。
僕はヒジャ
ヤ、うん、
左利き、はい、ヒジャヤなので左投げ用のシューズを買いましたよと。なんか違うんだ。来週デビューです。投げ心地わかるかなっていうのと、日付変更戦のご予約いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、月曜日火曜日か、昨日一昨日かボーリング休みで行って、
一人で、
あのオロクボール行ったよ。
一人で。ありがとうございます。
あ、友達と。最初違うところ行ったら、なんかリーグ戦やってるんですよって言われて超いっぱいで、
あ、はいはいはい、
で、あのじゃあどこ行くかって言って、あのオロクに回るってなって、オロク行ったら今度は本当に駐車場1台ぐらいしか車止まってなくて、やってるかこれ、やってるかって話になって行ったら3組ぐらい、若い、うん、女の子2人とおじさんおばさんが1人ずつこうなんかこう練習みたいなやってて、
なんで急にまたボーリングなの。
ちょっと体を動かしたいな、だけどそんなに一生懸命動かしたくないな、じゃあボーリング行こうかっていう流れ。
へえ、なんか
いつだったかな、でも おぜメンバー何人かと、水木とか和樹とかと、なそばしょって、でも去年の話かな、もう
去年ぐらいじゃないですか、
かな、行って、ともきもいたよね。
え、
なかったっけ、夜中になんか、
あ、俺いない時かな、
いない時か、
飯食いに行った流れでじゃないですか、
うん、多分ボーリングなんかスポッチャとかに行ってよ。
僕も行ってないです。
吉野さん誘ってないです、
うん、ボーリング最後にやった
ね。サラダボールかな。俺言うけどボーリングうまいですよ。
へ、いくつぐらいですか。
123ぐらい
かな。別にじゃない、
さっきの1点上回ったよ。
私だから大体いつも100なんですよ、
はいはい、
で
それはでもすごい 女性でね、
1ゲーム目が110だったかな、で2ゲーム目がもう手首疲れて腕振れなくて 75とか。
あ、でも僕もそのパターンなんですよ。
女性はボーリング下手くそな方が可愛いよね。
でもちゃん結構ちゃんとこう
点数が低い方がね、
やりますよ。
なんかちょこちょこちょこちょこっつって、あの投げる時と、あの走りながらできないから、歩いてって止まってからガンゴロゴロゴロゴロみたいな、
よいしょみたいな感じですよね。
本当にふわって転がす感じで、ふわって前に押し出す感じ で、
例えば2ゲームやったら20回じゃないですか、うん、20回見れます、
うん、見れる
見れる、もうずっとそれなんだろうなっていう。
え、毎回なんかわーかわいいみたいな、こう
言わん言わん、こんなの言わん、
後ろからこうニヤニヤ見てて、
後ろから見せて、うーんって見て見て、
でそれでガーターにしょっちゅうなるとかになるんだったら、うん、もうちょい右から投げた方がいいよ。
そうそうそう、な、あの矢印見たらいいさっていうよね、う
ん、矢印こっちの2個目の矢印のとこあるさっつって、あのちょっと後ろにね駆け寄っていって、あっち狙って投げてごらんっつってやったりなんかしてね。
いいね、あの大体ね、ああいう子ってさ、ガーター入った瞬間に急いで戻ってくるんで、もうやーっつってから、うん
楽しそうだなおじさん。
おじさん妄想だけで
楽な
早く戻って早く
し
ろ。
多分ね、シアさん、僕のお姉ちゃんの、あの投げるの好きかもしれない
です。ええー。
じゃあなんか僕いつかな、高校か二十歳ぐらいの時に、その友達のグループと行って、一人女の子でめっちゃ可愛い投げ方する子がいたんですけど、その多分シアさんが言ってる感じは、うん、ただどっかで見たことあるなと思って。でいろいろ思い出したら、お姉ちゃんのフォームに似てた。もう本当に行ってあもういい、ね、ポンってやる。
多分あれじゃないですか、うちで言ったらミーカーがそんな感じになりそうだから、シアさん、ミーカーと一緒に行っといて。
もう絶対ミーカーそうだな。
ミーカー、ミーカーさん、まずボーリングできます？
いや、
ザ不器用女子っていうのを聞いたこと
あるんですけど、あのボールに穴が何個開いてるか知ってるかから確かめようか、うん、ボールの持ち方おかしくなって、おかしそうじゃないですか、
レベルの気がする、イメージとして、
ね、それが死ぬもんかったらウケるけどプロ並みの投げ
が、私これ得意なんですよって言って、バックからマイシューズとマイボール持って
であのプロテクターガッてつけて手首こうコキコキやりながら。
でもシアさん120とかだったら、ちょっと上手い女子だったら抜かれるんじゃないですか。
嘘、120って結構うまい方だよ。
でも私だって
ストライク2本ぐらいとスペア6本ぐらいって、そんぐらいじゃないかな。
もっと取りますよ、そしたら。
え、そう、
うちの、ガナベのスタッフの女の子に負けると思いますよ。
え、みんなうまいの？
はい、
私めっちゃ運動してた時150とか取ってましたよ。
嘘だろ、
普通に。
お前もうちょっと抑えれ
今はもうしばらくやってないからなんですけど、もうオロクボールに僕通ってた時、
通ってたって何？
いや高校の時に、もう放課後にね。
来年行きましょう、
高3ぐらいの時に。
来年稽古終わりに行きましょう。
来年行きましょうよ。
誰か連れて行きたいけどな。
だから誰か、
ミーカー連れて行きましょう。
いい、それこそミーカーさん連れて。
ミーカー、
ミーカー、あと誰だ、
ひとみさん連れて行くか。ひとみさんの
急に出てきた、ひとみさん
見てみようね、投げるフォーム
を。あーでもひとみさんとかはその好きそうなフォームしてるっていうイメージはあります、
ね、あるよな、あるよな、
イメージは。
絶対早く走ってくるからよ、ガーターだ
ったら。とんこつさん、とんこつしゅうさんが、私75ぐらいよ、ボーリング苦手って言ってるから、多分とんこつしゅうさんも深夜さん の好みのあれかもよ、あ投げ方かもよ、ね、ちょこちょこちょこちょこガーンって。
とんこつしゅうさんはなんかデージフォーム良さそう
あのP リーグのプロの人ぐらいの投げ方する人一回見てみたいですけどね。
あーあれすごいよな。
名前忘れたんですけど、めちゃくちゃボールを頭上まで掲げる人がいるんですよ。
こんな？
なんかもうさ、すごい
後ろに後ろにスーンって投げる人がいるんですよ。
いつボール離したのかなっていうぐらい、なんか腕回転させる人いるよね。
そうだから、もう本当にこのボールの重さでの遠心力で。
逆にこう上げた時に後ろ飛ばないのかな、ね、怖いけど ね。握力相当あるんじゃないか。
それはちゃんと自分のマイボールで抜けないようにはしっかり調整はしてるんじゃないですか。一回 B リーグのその動画見てほしいな。めっちゃ面白いですよ、 B リーグ。
そんな興味を持ってみようってあれじゃないから。
こんな後ろから頭の上ぐらいまで持っていくかみたいな人とか、本当にしなやかなフォームな綺麗な人、アイドルっぽい感じでやってたりもしましたかね、一時、放送され
てる時は。そんな格好して75だったらデージ面白いよね、うん、
本当に勢いだけ。フォームだけ
デージ豪快でね。
いいな、いいな、いいな。
じゃあ来年行こう。
飲みたいんですけど、
うん、ああいただいた、差し入れいただきましょうか。
いただきましたからね、
このカップ型の。
みんなじゃがりこかと思ったら違うんだ。
カップ型のスナック、じゃがりこ2種と、うん、ジャガビー。
ジャガビーがいい。
コーヒーも3社、ジョージアとボスと UCC。
ジャガビーがいい、
ジャガビーがいい、
ジャガビーがいい。
あでも幸せバターですよ、味。
うん、幸せバターでいいよ、幸せになりたい。
何か
僕はもうじゃがりこで、です。
じゃがりこ、じゃあ、
うん、じゃんけんしましょう、
いつもの。
じゃあその前にお前たち今どっちもじゃがビーでしょ、
はい、
ってことはリスクを取らないといけないんだよ、ちゃんと。だから
俺から先に。待って待って待って、
別にじゃがりこったら
来年希望がかぶったら食べるじゃん。
俺もジャガビーが
ドラフトだったらこんなの通用しないよ。
幸せバターって見てからちょっと待ってよ、
ドラフトだったら通用しないよ。
ダブルペッパーの方がいいなと思ったんです、うん、だからじゃんけんしようだと。だからじゃんけんしよう。
最初はグーじゃんけんパー、
はい、これでチョキ、
よし、
あじゃあジャガビーね、はい、よし、これこそ俺とシアさんじゃんけんする、
う
ん、
やったー。
最初はグーじゃんけんグー、やーイエーイ。
いや好きだけどね、チーズも好きだ
よ。コーヒーも3種あります、
はい。
ブラックじゃなきゃ飲めない人います？
僕ブラックがいい。
あ、いいですよ。じゃあ
私もブラック飲めない。
こっち2つは微糖です。
僕は今あの真ん中の気分だな。
お、
なんか
私も真ん中、
真ん中の気分、うん、じゃあじゃんけんか。
最初はグーじゃんけんパ、はい、アイコでチョキ、はい、あー好きですよ。
でもいただきですかね、
いただきだから
、堂々のいただきですか、
めっちゃ冷たいさ、いいさ。
そうなんですよ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
いただきます、うん、そう、ダンパチさんは3日間かな、沖縄に来て3日間毎日うちに来て今日帰るっていうことだった。3泊4日の、いただきます。
おいしい、
バターうまい、飲み方
これは、
いや飲んだよっていう、うん、
僕のやつはオーソドックスのやつですね、一番有名だっけ、うん、緑のやつだっけ、
緑と
サラダ味とそれかな、
は最初からある。
あ、もう幸せになろうみんなだ、ほら、はい、
ダブルペッパー、
おっさん、
ちょ待って、ダブルペッパーを食べさせてください、いただきます。
んこれ気づいた、ダジャレが入ってる、
なんか
食べ出したらキリンがないっつって、キリンのマークやって、
深夜さんが
すべてみたいなってよ。これ粗挽きダブルペッパー味なんですけど、うん、これは、2つのペッパーでワンダブルって書いてる、ワンダフルと、
あは、
ああ
粗挽きヤブルペッパー
なんとも言えない、
これうまいですよ深夜さん。
でもこれ今カルビーの人嬉しいはずよ、こんな、こんなって拾ってくれてるから、うん。
メール1つ紹介していきます。木曜りちゃん、
うん、
お久しぶりです。世の中は戦場だぜ、ともきくん、秋山さん、おじいちゃん、うん、やっぽいボジョレ解禁しましたね、うん、豚骨臭です、
はいはい、
今日は子供の弁当を作りました、
うん、
キャラ弁なんか作らないので、青葉おにぎり、きんぴらごぼう、さつまいもの甘煮、唐揚げ、ひじき入り卵焼きを作りました、
うん、
お腹すいたな、
ここでも言ってる
皆様はお弁当最後に作ったのいつ？そこでホスト深夜、夜明けの松山のコーナー、
はい、
こんなコーナー目だった、
うん、ね、奥さん、もずくのくだりだったと思って
る、ちょっと 見せてもらっていいですか、
あ、しなさん、はい、
はい、
じゃあ読んで OK だったら消えてください。
この時だけヘッドホンするっていうね、
はい、いきまーす
お弁当作り頑張ってね、奥さん、俺にお弁当作ってほしいな、奥さん、今夜もボジョレとモズクですか。
モズクが解禁されると
か、うん、
モズクは年中食えるっちゃ食えると思うけど、
あ、でも久しぶりにこれ言った、もう俺の友達めっちゃ喜ぶ、
めっちゃ弁当美味しそう、
あーすごいね、
こんなのがいいよ、いい、ね、キャラ弁より、
こうやってさ、ね、これもう愛を感じるね、
うん、
こんないろんな種類ね、
小さい頃からこういうの食べた方がいいよ、
あの、うん、弁当のさ、あのおにぎりとかさ、
はい、
わかる、なんかあのもう開ける食べるときに死に美味しく感じるの、
ちょっと塩が強めがいいんですよね、
分かった、相手ね、この2個ぐらい並んでる、
そうそう、朝食べたらそんなに美味しいって思わなかったはずなのに、
あ、あでも、うん、
わかる、なんか弁当外でみんなで食べるときに、あのおにぎりのうまさないやんばっていう、
まあ、ありますね、ちょっともうあの海苔も塩になって、うん、
なんなんかなあれね、
ちょっと蓋の裏に海苔ベリって剥がれて破れてついちゃったりするぐらい、ちょっとね、そうそ
うそう、気持ちのあれなのかな、
お弁当最後に作ったのいつってことですけど、作ります、そもそも2人、
いや、あでも作ったことありますよ、多分ティルルに勤めてた時かな、
あ、
それで言ったら俺もあるわ、総学堂で働いてた時期、まあ、でも作ったっつってもご飯に夕飯のおかずとか、もしくは卵焼きを入れて、あのコンビニでチキンだけ買ってみたいな
僕はもうご飯、僕も敷き詰め、うんうん、 あの卵焼き作って、うん、卵焼きもあのなんか巻くやつじゃなくて、うん、薄っぺらくやったやつを
乗せて、
はいはい、乗せて、うん、その上にもう卵が見えなくなるぐらいポークを敷き詰め、
あーポーク
卵、スーパーポーク卵弁当を作ってました。
まあ贅沢っちゃ贅沢だよ、
贅沢っちゃ贅沢だよな。だってポーク高いんだもん。
できないよ、できないもん、うんうん、親とかが作ったらそうにはならないもん。
使いすぎて怒られるタイプ、
うん、そうおかに作ってもらうと 2,3 切れぐらいしか入ってなくて、まあね、満足できないからスーパーポーク弁当を一回作りましたね。
ヒートお願いしますよ。
じゃあ何お弁当、
うん、
作ったのいつかな、
木曜おりちゃんに。そしたら俺まかない食わないでお腹すかしてくるから。
いやでも人に見せられる、やっぱ沖縄来てすぐぐらいは初めて一人暮らしして頑張ってたんですよ結構、う
ん、女子だったんだ。
そうなんか週末に作り置きしてとか、
ああいうじゃないですか、
してたけど、うん、今はねもうしないとなったら3ヶ月ぐらいキッチン立たないっすね。
あこんなに立たないもん
なの。全然立たない。やっぱ本番が近くなると帰り遅くなるじゃないですか。
逆にじゃあ冷蔵庫のものはもう何も入ってない。
何も入ってない。
ああそうなんだ。
今何にも入ってない。
うん、
僕今で自分で作りますよたまに。朝お店終わって朝6時7時ぐらいに家帰って、そっから一人でチャーハン作ったりとかします。
あでもチャーハンとかなら作るよ。チャーハンとかラーメンとか、うん、本当に一品物とかだったら作りますけど、お弁当ってなるとやっぱ4品ぐらい作んなきゃじゃないですか。
お弁当はそう作れないけど、
ここで言うさ、ちょっと俺チャーハンにうるさい人なんだけど、あなたたちにここで言うチャーハンはチャーハンの素使ったチャーハン、それとも塩コショウのチャーハン、う
ん、私チャーハンの素使ったことないっす。
ちゃんとやるんだね。
僕は塩コショウと、うん、だしの素とかガラスープ的なやつとかで味付けたりとか、たまに醤油ちょこっと入れたりとか。
あ美味しそうだね。あ私もそうですね、う
ん、和風にするか
卵とネギと豚肉、うん、
だから僕常に家にポークは置いてあるので、ポーク好きだから。
あポークなんだ。
ポークをもうあのちっちゃい四角く切って、
サイの目に来てね、
あれ買ったよ、うんね、あのアイローさんがさ、あのチャーハン作るときに使ってた香味ニンニクペースト、
ペースト、あ、はいはい、今あれはうちにもあります。あれたまに使いますね。
あれ分かったかな。
あのネットで見た無限キャベツっていう、
あもうやばそう
やつがあったんですけど、超美味しいんですよ。
何ねそれ、キャベツ、
キャベツ
ずっと食べてられるみたいな、
なんかもう本当に簡単にできるんですけど、バーッて切って、
シーチキンと混ぜるやつ、
シーチキン入れてマヨネーズかけてブラックペッパーと塩ちょっと入れて、でちょっとふんわりラップかけて、あの1分半ぐらいちょっとチンするんですよ、もうそれだけで。
じゃあんなさ、うん、美味しいんだけど、あのお弁当に入れるとさ、またこれ汁気が出てくるわけよ、うん、で他のものにね、あの汁気がいってしまうので、なかなか難しいんだよね。して
エモリさんみたいにパソコンぶち
壊す遠足あるあるですよ、
うん、
遠足あるある、ナップサックからさ垂れてるやつがいるよな。
あらかわいそうだな。
だお弁当か、
俺あの経験ないんだよな。お母が料理上手だったからかな。
そうだよ、
卵にいろいろ入れるけど、ほうれん草入れたりとか、日によってネギとか海苔とか、
なんで
シーチキンとか、
そういうところなんかすごいね。俺なんかさ、そういうところ別に卵は卵だけでいいんだよね。
俺も卵だけです。卵にも塩だけ。
作るなら違うもの作りたいなっていう気があって、でも卵焼きぐらいしかなんかこう時間ないじゃないですか、パッパって作れるものだと、やっぱそこでしかなんかバリエーション出せないみたいな。
一応は出そうと頑張る自分
はいる、ね、頑張る自分はいるけど、でもメインはやっぱね、最初はハンバーグとかメインも頑張って手作りしてましたけど、だんだんだんだんやっぱ作る手間と一人分の材料を考えたら買った方が安いなってことにだんだん気づき始めて、
まあ、そうなんですけどね、うん、で手間賃として、そう
で最近は一応事務所と家が近いので、お昼食べに帰ったりします。帰って自分で作って食べてたりするんで、
うん、
お弁当とかじゃなくて、
だから弁当作るっていうのが今ない。
ゴーザさんから来てるんですけど、
はい、
弁当品数作るのが大変だと、うん、なので食べるところ誰にも見られないのであれば、うん、白米とシーチキンを持っていきたい。
わかるわかるわかる、
う
ん、私
もうご飯とシーチキンだけ
で、ね、前の会社本当に一人だったんですよ、事務所内に、
うん、
サバの缶詰とおにぎりとかでしたよ。とあのインスタントのお味噌汁あるじゃないですか、うん、でお湯はあるんでそれでご飯食べてました、
う
ん、
でそれで言ったらさ、缶詰って相当クオリティ高いな、あの安いのにおかずとしてできるもんね。
サバの缶詰だったら食えますもん。
一缶100円とかでもうだからおかずそれでいいじゃないですか、う
ん、昔はさ、あれなんか親父とかのなんかつまみのイメージがあるから、別に食べるイメージがなかったわけ今まで。
いやもう全然
普通に飯として食える、
食べれるね、
う
ん、
で今もうありがたいことにあのコンビニにあの
あ分かる分かる
おかず屋さんみたいな、
レンジでチンするパックの入ってるやつ、うん、
のやつ、あれの種類が今豊富で、
あれのサバの味噌煮がデージうまいわけ、
あの 青いとこのコンビニに売ってる、うん、あの鶏の炭火焼き、
好きだなお前
ってあるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。
めっちゃ食べて、
今日も食ったんですけど家で。
今日も食べた。
昨日の夜買っといて、これね今ねあんまり置いてるとこがないんですよ。
へ
ー、この間まで置いてたところにそのコーナーがもうなくなって、
へー、
あのポテトサラダに差し替えられててなくなってて、本当にちょっと外れたコンビニ行かないと売ってないんですよ。これ見つけたら食ってほしいな。めっちゃうまいんですよ。
炭火焼き、
鶏の炭火焼き、めちゃくちゃうまいです。あれのクオリティすごいですよ。チーズハンバーグとかも普通にうまいですからね。
柴田太郎博士さんから、うん、お昼はシリアルがいいなって。お昼にシリアル持たなくないですか。
朝じゃなくて、うん、
あのまあ、コーンフレークとかそういうやつですよね。
コーンフレークって昔めっちゃ流行ったわけさ。
あでもなんかあ
のケロックとかさ
CM めっちゃやりました、
ね、あのちょうどねドラゴンボールがやってた時
もう僕我慢できないってやつですよね
でもさあれさ意外にさあれだよな、 おやつだよね。
おやつです。おやつ、ね、朝がいいっすね、うん。昔あのそのケロ、ゾウじゃなくて猿のキャラクターのつぶつぶ米粒みたいなチョコ、ね、あれが一番好きでした、
うん。
丸っこい輪っかみたいなやつじゃなくて、僕はつぶつぶのやつが好きでした。ココア味になるんですよね、あの牛乳が後ほど、
うん、あれも牛乳が嫌いだから基本あれを食べるっていうだけのあれだったんだけど、
ね、俺は牛乳今ちょっと身長あるのは多分牛乳がもう毎朝飲んでたおかげかもしれないですね。
うん、
親のおかげでかもしれない、
ね。今でもいろいろありますよね。だから大豆のなんかイソフラボンが取れるシリアルとか、
はいはい、
なんか果物が入ってるやつとか、
フレグラみたいなやつ、ね。
そう。
すげえ。
フルーツグラノーラか。
また郷田さんのあれなんですけど、
はい、
海外の子供、うん、もう映画で見る感じだな。うん、弁あパンと、うん、それに挟む中身とリンゴだけって、
あ
もうなんか、うん、もうテレビで見るようなやつな。
お前に
あの茶色い紙袋から出す感じのやつですよね。
だからオーストラリアに1週間行って3日間ぐらいホームステイだったんですよ。でだからそこの家の人と一緒に学校に行くっていうのがあって、やっぱでも本当にリンゴ丸ごととあのパンとお肉で、プラスでもだからお休み時間も結構ずっと食べてる感じだから、ポテトチップスとかお菓子とか、
え
だからもうなんかずっとなんていうの、一食でお腹いっぱいにするっていうより、なんか軽食をずっと食べてるっていうイメージがある。
向こうの子なのお菓子ポテトチップス持ってていいの？
うん、食べてましたね。
茶色い紙袋からリンゴ取り出し一回ポンってやってゴシゴシってやって、
あい
や
かっこいいやつな
感じですかね、
うん。
いいな、そんな経験はないな。ちょ
CM を
一旦 CM
を、ね、そうですね、
行きまして
あれですでも弁当の話は結構皆さんいろんな情報を送ってくれますね。
いっぱいいただいてるので今日は、うん、一旦だから CM 行きまして、はい、またメールツイキャス読んでいきたいと思いますけど、うん、準備いいですか。
うん、
あれ
いいよ
はい、というわけで、これから皆さんまた読んでいきますので、はい、一旦 CM でございます。
FM 那覇この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
うん、はい、11月16日木曜日17時43分になりました。木曜日ジンちゃんプレートおります。
はい、お水に刺した花さんもいらっしゃってますね。
ありがとうございます。
牛乳苦手で、
あ一緒、
今年
口として飲めない、
ん牛乳苦手で口としては飲めないかな。シリアルとかホットケーキとかでなら OK、まあ、そのままは多分牛乳そのままは飲めないけど、シリアルとかホットケーキとかに入ってる分には大丈夫ってことですかね。
ああはいはい、いや僕ね本当に小学校から中学校まで給食でも出るじゃないですか。
出るね、
牛乳、
うん、
あれも、やっぱ飲まない子とかいるじゃないですか、
うん、
をもらって1日3個ぐらいあれを飲む。
私もでも結構牛乳飲んでますよ。小学校とか中学校も給食のもそうだし、寝る前お風呂上がりは絶対牛乳でした。
あ夜は飲まなかったんですけどお腹壊すから。
そうもう朝昼晩飲んでた。
いやちょっと待って、一回話止めていい、はい、何夜寝る前に飲んだらお腹壊すって何。
僕は
昼は大丈夫なの。
朝飲むんですよまず、うん、ご飯、朝ご飯、僕朝パン派だったんで、
うん、
パンと牛乳がまず出てくるんですよ、うん、で飲むじゃないですか。その後一旦トイレ行くんですよ
朝。じゃあお腹は痛くはなるの。
痛くなるっていうか、
ちゃんと、う
ん、ちゃんと出す。で昼も3個ぐらい飲むんですよ。で夕方頃になるとお腹が動き出すと、うん、夜飲むと寝てる間に動き出して大変なことになると。
あはあ、一回起きるんだ。
だから牛乳飲むとちゃんとなんか お通じがっていう言い方あれですけど子供の時だから、だから今飲まんくなったなっていう。
私も飲まなくなりましたね。だからでも実家帰るとお風呂上がりに牛乳飲んで、あ、やっぱ美味しいなって思います。なんかこの熱くなった体に冷たい牛乳って美味しいんだなって思います、うん、
だからやっぱ牛乳飲んでる人漏れなく大きいじゃないですか今のところ3分の2で
3分の
千代さん牛乳飲めんかったの
飲めない、
狭いな。
この2人は今
ただ小学校中学校の頃は義務教育っていう名のもとがあったから俺は
給食でね
牛乳は飲んでたよ。
あ、でもやっぱ足りないんじゃないですか、うん、足りなかったんじゃないですか。
何が？
カルシウムっていう部分ではあれかもしれないですけど身長を伸ばすっていう部分まではいかなかったんじゃないですか。
まあまあな、
栄養分としては取れてたけど、うん、さらにそこにプラスね身長を伸ばすための、
あ、これはなかったね。
ちなみに大城熊さんから、うん、最近の猫缶犬缶ってめっちゃうまそうですよと、コンビニで魚缶買おうとしたら猫用でしたと。
ああ、そういうことか。
今でも本当にあの
ペディグリーチャムみたいなやつ
ローソンさんとかファミリーマートさんとかでもこうあるじゃないですか、この、うん、そのコンビニで作ってるナッツだったりとかお菓子とか、
うんうん、あるあるある、
袋と全くデザイン一緒でペット用のがあるんですよ。
嘘でした。
本当にパッと見分かんなかったりとか、
危ねえな。
で、
犬猫を飼ってないからそれを見る機会がないから分からないですもん。
これ危ないよ。これさ、例えばさ後輩がさ先輩とさ飲むときにさ、はい、お家飲みするっつって、う
ん、
よしお前買ってこいっつってさ、
スラムネ買ってきてっつって
ペット用買ってきてさ、なんかお前も俺ペット食わせんかってなる可能性もありますからね。
だから猫缶とかって、まあ、犬もそうですけど、あの猫の絵が描いてあるイメージあるじゃないですか、
うんうん、
描いてなくってひっそりといる場合もあるんですよ。結構
あのちっちゃいシルエットでいるぐらいの
ぐらいとか、
いやいやいや、ね、そのメーカーの名前の後ろのロゴとしてちょこっている
なんかジャーキーとか、ね、だって前に本当に大人数で人ん家で飲んでて、そこの人が犬飼ってて、うん、でもう酔っ払ってたのもあるけど食べようとしてるのをパッて見たら、違う違う違う、それ犬用だよって言って、
うん、
あ、本当だって、袋がこう破けてるから気づかないとか、
あ、普通にジャーキーとして食おうとしたぐらいの。そうそうそう。
でも
逆に人間が食っても大丈夫だよ。
あ、全然大丈夫ですよ。なんか塩分が少ない、味が多分ちょっと薄いかなぐらい、うん、犬猫用の、まあ、塩分があんまり強かったりすると病気になっちゃうから。
最悪食っても大丈夫なんですか。
逆に美味しいとかも健康にはいいんじゃない。
ほう、でもなんかちょっと気持ち的に俺は
そう、まあ、なんか人間にはダメな物質とか入ってるんじゃないかなとかってやっぱちょっと思いますよね、うん、
だって人間より犬猫の方が体はちっちゃいから、
まあ、デリケートですからね。
そうそうそう、毒は溜まりやすいから逆にそういう塩分だったりとかは少なくなってる。
何今のこれ、
え、
今の説何これ、そうなの。
そうだからだって犬猫はチョコレートもダメじゃないですか、で生クリームとかもダメなんですよ。
玉ねぎもダメ
です。玉ねぎもダメ。
え、なんで、
なんだろう、ね、
油分が
とか強すぎる
を多分この分解するあれが人間にしかないやつで作られてるからじゃないですか。犬猫にはそれが搭載されてないんじゃないですか、
うん、あ、搭載されてない
機械みたいに言いましたけど、うん、
あ、そうだ、
はい、
おいでやすー、
おいでやす、
明日からおいでやすなんですよ僕。
ああ、京都、
うん、
ん、
そうだ、京都へ行こうっつって。
そうなんすか、
うん、
へえ、だから明日通しないんだ
待てそんなこと言ったらお前俺が俺のじゃあ
トモキも明日だって NG でしょ。
お、僕も NG ですけど僕は明日はあのヨジャモキャンが、
そうそうそう、
ヨザさんとシャモシさんとキャンキャンさんのライブが、
うん、
イン沖縄が年に1回あるやつが明日は天むすで行われます、うん、
ね、
もうほぼ完売っていう話を今日ツイッターかなんかで見ましたけど、
完売ですね、
当日券も今のところもしかしたらないかもしれない。
いや、ないですね。
そうだから
完全満席なので、
らしいので、
もう今予約されてる方は
そうです、ね、
なるべく早めに来てください。
会場前の時間帯に来て並んだ方がいいかもしれないですね。
じゃあ、来週はしんやさんの京都土産があるんだ。
お、やった。
何かな、生八つ橋と八つ橋以外がいいな。
じゃがりこ、
なんでよ、
京都編、
京都編あるんですかね。
ま
あ、で
もマッチ
ャーあるんじゃない。やっぱ俺らはこの限定のものでさ、今までやってきたんだからさ
今までやって
ポテトチップスの限定品とかでもいい。
まあまあそうですけど、う
ん、でも京都だったら、うん、多分関西だからあんまり沖縄と変わらないんじゃないですか。本当に京都限定とかじゃない限り、
そうかな。
ポテトチップスとかは多分変わら、関西と関東で多分一緒な気はするけど、
あのこの今日ね差し入れいただいたダンパチさんから、うん、あの3日前に、まあ、沖縄来たっつってお店来てたんですけど、
うん
うん、その時にお土産でカップ麺いただいたんですよ、
うん、
あのセブンで売ってるやつ、
はいはいはいはい、
多分沖縄にないなんかどっかのラーメン屋さんとコラボして出したみたいな、うん、すっげえかっこいい習字のなんか字で書いたような大字のやつと、内地で売ってる ソーミンチャンプルーっていうカップ麺もらって、僕ソーミンチャンプルーもらったんです。カップ麺で多分なんか沖縄で売ってないと思うんです、うん、沖縄フェアみたいなのであっちで売ってたっぽいやつ食べたんですけど、なんか不思議でしたね。なんかもう焼きそばと同じシステムのやつだったんですよ。あ、お湯入れ
切りして
水切った後にソースかけてみたいな。
絶対そうめんチャンプルーはできないと思う。
あれ、そうだ、あれはそうめんチャンプルーっていうか、そのまあ焼きそばの、うん、あのソースのちょっと味さっぱり系の麺細だから、麺これラーメンの麺とはまたなんか違う感じがして、細麺で一応だ、そうめんチャンプルー感はあったんですけど、まあ沖縄の人が食べたらこれはそうかって言うかもしれない。一応美味しかったです。ちっちゃいポークとか入ってて、火薬のあれで、だからすごい作り込まれてる。あれみんな食べてほしいな一回。
僕がじゃあ向こうでそういうっぽいの見つけたら持ってきましょうね。
ああ、よろしくお願いします。なんか、うん、あっちで売ってる沖縄のものですみたいなやつとかを探して、
あ、逆にね、
うん、
あ、はいはいはい、
多分それは沖縄フェアを、
あ、それ面白いね、
セブンが一時やってたのかな、
うんうん、そうですね、今柴田六博さんも、一時期沖縄フェアやってたからそれだなって、
うん、そうそう、だからそれはなんかネットの情報で見たんですよ。やっぱ沖縄好きなあっちにいる方とかが、その沖縄フェアでセブンのロゴが入ったなんかオリオンビールみたいなやつとか、そうそう、とかなんかカップ麺みたいなので、そのソーキそばのやつとかが売ってるっていうのをちょっと前に見たんですけど、多分それ関連だと思います。
ちょっと話をお弁当に戻すんですけど、うっちーさんから今イベント関係の仕事してるんでお昼はほとんどケータリングですと、
うん、
してるんですけど、前になんかツイッターに小劇場ボットっていうのが今あって、うん、なんかよく、うん、フォローしてて見てるんですけど、うん、なんかこの制作なのか舞台監督なの、舞台監督さんかなが、まあ、なんか ツイートしてて、なんか、まあ、こうあるべきみたいな、小劇場だったらこうあるべきみたいなのを挙げてるんですけど、うん、この劇場スタッフはほぼお昼がこの、まあ、用意してもらうケータリングだったりとか、うんうん、なのでなんかいろんな種類があると嬉しいみたいな、とか意外に魚とか軽めの方が嬉しいみたいな書いてあって、うん、あ、確かになと思って、うちらはたまにのお弁当だし、あの本番って年に、まあ、その稽古期間中3ヶ月4ヶ月に2日間とかだから、うん、なんかお肉食べて力つけようとかじゃないですか、うん、でも確かに毎日お弁当の人がお弁当ですって言われた時にカツとかよりは、あ、ここ魚なんだとか、なんかここ、まあ、沖縄で言ったらフーチャンプルーなんだとかっていう方が嬉しいのかなと思って。
でもなんかこのいろんな弁当俺ら上位するさ、それでねスタッフさん持っていくのが野菜とかその魚だと、うん、なんかちょっとなんか俺なんか封じない風感じもするけどね、別に大丈夫なんだじゃあそれは、
うん、な気がする、
なんとも言えないな、分からんな、
う
ん、
これは分からん。もうお肉、
俺はやっぱりその最後にこの何、俺例えば仕込みやってて、
はい、
みんなが先にじゃあ弁当食べてますってなってるさ、うん、残ってるのが魚とかだと嫌な後輩やって思うちょっとお前先輩にさ先になんか選ばすとかないばみたいな、
わ、まあ、分かります。だから
ちょっとちっちゃいかもしれんけど、
いやいや先輩にだからそう思ってほしくないから、うん、僕はやっぱ先輩から取ってほしいというか、
あ、
いいよいいよもう取って食べといてみたいな感じで言ってもらえるんですけど、いや選んでくださいよつって、やっぱ残ったのであって先輩が思ってもあれかなと思うからいつもね、検査品とか行ったりとかすると、
ま
あ、必ずケイタさんかジュピノリさんと一緒に弁当の前に並んで、うん、いや先選んでくださいつって、いやこれいいっすねとか言いながら、じゃあ俺こっちにしようかなつって、じゃあこれだっていう
種類が一番多いのから選ぶ。
ああ
例えばお肉 が、そうそう、品数っていうかお肉のお弁当が10個、うんうん、魚が5個、うん、野菜が3個とかだったら逆にお肉
2個みたいな、
そうそうそう、とかだったらレアのやつよりはお肉10個のやつの方が安全かなと思う、うん、例えば先にもし選ばなきゃいけない状況だったら、
ね、じゃあでもお肉のやつも同じお肉のやつ、
うん、
生姜焼きとかが、
はい、
5、6個あるパターンと、生姜焼き2個、とんかつ2個みたいな、はいはい
はい、あります、
2個ずつしかないみたいなやつの時とか一番困るんです。
プラスなんかサイドが違うの分かる？
あ、
そう、若干違う。
同じ生姜焼き弁当でもサイドが人参しりしりか、ほうれん草のね、あ、小松菜のなんか炒め物みたいな。
私サイドで選ぶな、
だそうだから先輩と横に並んで選ぶのは、これいいなって言った時に、あ、いいっすねっつって、まずメイン見るじゃないですか、やっぱ魚なのか肉なのか、メイン見た後に、あ、これでも若干サイド違いますよっつって、僕は絶対、長い、
あ、ちゃんと教える。
で、こっちはフーチャンスねみたいな。あ、でもほうれん草もいいっすねみたいな。
フーチャン最高だな、サイドで入ったら。
そうっていうので先輩がどっち選ぶかで。
やっぱそうだよな、そうだよな。
とんこちよさんから好きなの食えって。
まあ好きなの食えなんですよね、だから。
いやでもこれがさ、だからやっぱね、人数多くなると、一番お弁当代って意外に制作費の中でも結構な割合を占めるんですよ。
まあそうだよな。
ある程度ちょっとね、絞りたいなって言って、こう、金額を絞ると、やっぱ品数だったり、量は減るわけよ。
質とかね。
そうね。だからこう、なかなかこの見せどころじゃないけど、この量はあるけど、
そう
金額がとかね、うん、で量はあるんだけど本当にご飯と肉ドーンだけとかだと、うん、女性はやっぱ厳しい
よね。そう思う。男性編と女性編で作った方がいいのかな、もしかしたら、
ね、そうだからね。でも
さっきさ、ね、博士のツイキャスでもあったけど、
はい、
キロ弁の話ちょっと出てたの
ね。
あれはもう食えんよ。
俺も一回チャレンジしたんですけど、
あれやばいな。
見たことないな。
もうあれ無理です、
うん、それだけは伝えたかった。ご飯だけで 500g ある。おかずで
500g。 3日分だ。3日分。
さあというわけで、
はい、あ、メール来てるんですけれども、あの島中鈴鹿への質問なんですよ、
はい、おすず、
はい、で島中鈴鹿がオリちゃんじゃなくてオリジンアワーに、
そうアワー、この後
この後に出てくるんで、あの39歳の恋愛相談に乗ってくれって書いてあるんですけど、蕎麦所の恋愛相談に乗ってもらって、
そうですね、
はい
はい、で今週はミキさんじゃない、来週で、
来週、
はい、うちにミキさんが来るのは来週でございます。
ミキティ、
はい、また連絡お願いします。というわけで本日の木曜オリジンチャンプルはもうお時間いっぱいということで、はい、以上でございます、はい、皆さんたくさんのメールとツイキャス今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
差し入れもいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今週は以上でございます。また来週お会いしましょう、はい、さよなら。
さよなら。ありがとうございました。
バイバイ。